広報地流2022年11月号ナンバー1253をお届けします。急に寒くなってきました。イチョウの葉が黄色くなり、コスモスの花が色とりどりに咲いています。おかわりありませんか？表紙の説明をいたします。チルッピオトクーポン。令和5年1月4日水曜日から31日火曜日にクーポン事業第3弾チルッピオトクーポンを実施します。詳細は12月号や市ホームページでお知らせします。お楽しみに。写真はチルッピがチルッピオトクーポンと書いたスマホを指さしているところが載っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。令和5年4月1日から下水道使用料を改定します。名鉄三河線徳川家康ゆかりの地をめぐるデジタルスタンプラリー。知立市人権尊重の街宣言。財政状況をお知らせします。以上です。
11月の行事予定。今月のイベントや祝日をご紹介。2日水曜日、シェイクアウト訓練、10時から1分程度。同胞無線及び防災ラジオで緊急地震速報を流します。3日祝日木曜日、文化の日。13日日曜日、知立の出汁文楽継承事業、秋の出汁文楽上演。10時30分から文化会館。第46回文化賞、文化奨励賞、文化芸術新人賞表彰式、14時から文化会館。14日月曜日、弘法命日。旧暦10月21日、弘法通り通行規制。23日祝日水曜日勤労感謝の日。以上です。
輝く町みんなの知立。知立市長林郁夫。9月議会において知立市人権尊重の町宣言を可決していただきました。一人一人にはそれぞれ人権があります。偏見を持ってあの人は障害者だから、あの人は日本人でないのだからと差別してしまうのではなく、すべての人には人権がある、人権を最大限に尊重しようと普通に思える環境にしていかなければなりません。誰もが感染する可能性のある病気により不安を感じたり、また国際情勢が不安定化している昨今において、人権意識が忘れ去られることのないようお一人お一人がお務めいただきますようよろしくお願いします。差別や偏見の根絶、さらには一人一人の多様性を認め合いながら、思いやりあふれる知立市を共に作ってまいりましょう。終わり。
フォーカスオン知立、写真で振り返る知立市の1ヶ月。9月22日木曜日、知立東高校との連携事業、知立市の未来を考えるシンポジウム。知立東高校の総合的な探究の時間において、知立市の課題に対し、高校生が解決策を提案する、知立市の未来を考えるシンポジウムが行われました。市の職員も参加し、 提案についてディスカッションをし、充実した連携事業となりました。10月3日月曜日、株式会社三菱 UFJ 銀行からの企業版ふるさと納税寄付贈呈式。株式会社三菱 UFJ 銀行知立支店様から、知立市の知立駅周辺のにぎわいづくりを目的とした企業版ふるさと納税による寄付をいただきました。10月6日木曜日、知立市と合同会社プロフとの連携協定の締結。知立市と合同会社プロフは、誰もがデジタル技術を活用でき、デジタル化しやすい知立市を実現することを目的とし、連携協定を締結しました。以上、フォーカスオン知立でした。マイナポイント第2弾の付与対象となるマイナンバーカードの申請期限が延長されました。マイナポイント第2弾の付与対象となるマイナンバーカードの申請期限が9月末から12月末に延長されました。マイナンバーカードの発行までにお時間をいただきますので、お早めにマイナンバーカードの申請をお願いします。マイナポイント第2弾とは、最大2万円分のポイントがもらえる制度です。1、マイナポイント第1弾に申し込んでいない人、最大5000円相当のポイント。2、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申し込みを行った人、7500円相当のポイント。3、公金受取口座の登録を行った人、7500円相当のポイント。お問い合わせは、マイナンバーカードの申請については、市民課旅券処分係電話 95-0124 へお願いします。マイナポイント予約支援窓口については、企画政策課 DX 推進係電話 95-0145 へお願いします。統計情報。人口10月1日現在、総人口 72,177 人。うち男性 38,117 人、女性 34,060 人、総世帯数 33,051 世帯。9月の交通事故数、人身事故件数21件、1月からの累計125件、死亡者なし、累計1人、重症者なし、累計2人、軽症者23人、累計146人、物損事故件数173件、累計1529件。9月の刑法犯、刑法犯総数50件、累計325件。窃盗犯35件、累計217件、うち侵入盗1件、累計10件、乗り物盗9件、累計81件、その他25件、累計126件。9月の火災救急、火災なし、累計6件、救急230件、累計2236件。以上、統計情報でした。
新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。10月13日木曜日時点の情報です。最新の情報は市ホームページなどでご確認ください。これまでの2年間を見ると、年末年始に新型コロナウイルス感染症が感染拡大しています。2022年の年末までには、重症化リスクの高い高齢者はもとより、若い人にもワクチン接種を完了するよう推奨します。オミクロン株対応2価ワクチンについて、初回接種、 1回目2回目接種を終えた12歳以上の市民を対象として、オミクロン株対応ワクチン BA.1 の追加接種を令和4年10月から実施していましたが、10月23日日曜日で一旦終了し、10月24日月曜日からオミクロン株対応ワクチン BA.5 に切り替えて接種を実施しています。海外の動向等を踏まえ、接種間隔が5ヶ月から3ヶ月に短縮される予定です。接種券発送スケジュール等の詳細は市ホームページをご確認ください。オミクロン株対応2価ワクチンの効果について、オミクロン株対応2価ワクチンの追加接種にはオミクロン株の成分が含まれるため、従来型ワクチンと比較した場合、オミクロン株に対する重症化予防効果、感染予防効果、発症予防効果、それぞれに寄与する免疫をより強く誘導します。そのためオミクロン株に対して従来型ワクチンを上回る重症化予防効果とともに、持続期間が短い可能性があるものの、感染予防効果や発症予防効果も期待されています。異なる2種類の抗原があることにより、誘導される免疫もより多様な新型コロナウイルスに反応すると考えられます。そのため今後の変異株に対して有効である可能性がより高いことが期待されています。オミクロン株対応2価ワクチンの安全性について、ファイザー社およびモデルナ社の2価ワクチンの薬事承認において、どちらのワクチンも従来型ワクチンとおおむね同様の症状が見られました。発現割合 50% の以上の症状、ファイザー社では注射部位疼痛、モデルナ社では注射部位疼痛疲労、発現割合 10% から 50% の症状は、ファイザー社では疲労、筋肉痛、頭痛、悪寒、関節痛、モデルナ社では頭痛、筋肉痛、関節痛、リンパ節症、悪寒、悪心、嘔吐。 1% から 10% の発現割合の症状は、ファイザー社では下痢、発赤、主張、発熱、嘔吐、モデルナ社では黄斑、発赤、主張、高血、発熱。インフルエンザワクチンとの接種間隔について、新型コロナウイルスワクチンはインフルエンザワクチンとの接種間隔の規定がなくなったため、同時接種も可能となりました。接種については主治医とご相談ください。初回接種、1回目2回目接種について、新型コロナウイルスワクチン接種の実施期間は令和5年3月31日までとされています。接種間隔が3ヶ月に短縮となった場合、オミクロン株対応ワクチンの接種を希望する人は令和4年12月末までに1回目2回目接種を完了する必要がありますので、ご注意ください。知立市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター、電話 0566-93-3320、 月曜日から土曜日、祝日を除きます、午前9時から午後5時、対応言語は日本語、ポルトガル語、英語、タガログ語、ベトナム語です。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。
ピックアップトピック、知立市からのお知らせ。令和5年4月1日から下水道使用料を改定します。知立市の下水道事業は事業開始から定額な使用料体系で運営してきました。これまで費用の削減や収入の増加に向けた取り組みを行ってきましたが、汚水処理に必要な経費を現在の下水道使用料収入だけで賄うことができず、不足分は下水道を使用していない市民が負担している税金も投入することで成り立っているという非常に厳しい状況です。 こうした財政状況を改善することで、将来にわたる安定的なサービスを提供し、下水道事業に投入されていた税金を他の事業の財源として活用するために、令和5年4月1日から下水道使用料を改定しますので、ご理解とご協力をお願いします。下水道使用料の現状、令和3年度決算数値、費用、汚水処理に必要な経費のうち、下水道使用料で賄うべきもの、6億2000万円、収入、下水道使用料4億1000万円、不足分税金投入2億1000万円。なお、今回の使用料改定により、不足分2億1000万円のおおよそ半分が改善されます。令和5年4月1日以後の使用分から改定後の使用料を適用しますが、令和5年3月31日以前から継続して下水道を使用していた場合、令和5年4月1日以後、最初の検診、4月または5月により算定した使用料は、改定前の使用料を適用します。お問い合わせは、下水道課、下水庶務係、電話 95-0159 へお願いします。
名鉄三河線徳川家康ゆかりの地をめぐるデジタルスタンプラリー。名鉄三河線に乗ってデジタルスタンプを集めよう。デジタルスタンプが設置してある駅や知立市、刈谷市、高浜市、碧南市のそれぞれの市で徳川家康にゆかりのある地に設置してある QR コードを読み取るとスタンプを1つゲット。スタンプを3つ集めると豪華商品が当たる抽選にお申し込みいただけます。通勤通学で名鉄三河線を使用している人も、ちょっとお出かけしたい人もぜひご参加ください。スタンプラリー期間、令和4年11月1日火曜日から令和5年2月28日火曜日まで。デジタルスタンプ設置場所、知立市、知立駅及び知立神社、刈谷市、刈谷市駅及び刈谷市歴史博物館、高浜市、高浜港駅及び多度の渡し跡、碧南市、碧南市駅及び正明寺。当選した人には、3月中旬頃にメールでご連絡します。主催お問い合わせは、名鉄三河線複線加速新規制同盟会事務局、碧南市商工課商工観光係、電話 0566-95-9894 へどうぞ。
知立市人権尊重の町宣言。令和4年知立市議会9月定例会において人権尊重の町宣言が可決されました。知立市では人権教育啓発に関する知立市行動計画を策定し、人権に関する施策を推進してきましたが、依然として差別や偏見は存在しています。社会情勢の変化や市の状況を踏まえ、宣言の趣旨を尊重して町づくりに取り組んでいきます。知立市人権尊重の町宣言。私たちは日本国憲法及び世界人権宣言の基本理念に基づき、基本的人権が尊重され、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等です。しかしながら、今もなお、ブラック差別や女性、子ども、高齢者、障害者、外国人、感染病患者などの人権問題に加え、性的指向、性自認への差別や偏見、インターネットにおける人権侵害、個人情報等に関わる プライバシーの侵害などの課題が存在しています。私たち一人一人が人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、社会的身分、家柄、障害、疾病、考え方などの違い、その他の自由により差別されることなく、お互いを尊重し、人権に関わる幅広い問題について理解を深める努力をし続けなければなりません。私たちは、すべての市民の人権が保障される誰もが暮らしやすい地域社会を築いていくため、ここに人権尊重の街を宣言します。宣言の基本的な考え、第6次知立市総合計画の基本理念と、人権教育・啓発に関する知立市行動計画の基本目標を掲げる、互いの人権を尊重し、思いやりの心を育むまちづくりを念頭において、差別や偏見の根絶、さらには一人一人の多様性を認め合いながら、差別を受けた人の痛みや、目に見えない差別に苦しむ人の辛さを互いに共有し、解決に取り組む思いやりのある社会の実現を目指して、私たち市民一人一人の人権意識をより一層高めることの必要性を今改めて強く心に刻むことが大切と考えます。お問い合わせは共同推進課共同人権係、電話 95-0144 へどうぞ。全国一斉女性の人権ホットライン強化週間の実施について、パートナーからの暴力、DV、職場等におけるセクハラ、ストーカー行為といった女性に関する人権問題について、次の通り強化週間を設けて相談に応じます。相談内容の秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。強化週間、11月18日金曜日から24日木曜日。午前8時30分から午後7時、土曜日、日曜日、祝日は午前10時から午後5時、強化週間以外は平日午前8時30分から午後5時15分です。相談専用電話、女性の人権ホットライン、電話 0570-070-810、 お問い合わせは名古屋法務局人権擁護部、電話 052-952-8111 へお願いします。
財政状況をお知らせします。令和3年度の決算状況や財産・資債の残高などをお知らせします。令和3年度決算状況、一般会計歳入266億2803万円、16.9% 減少です。歳出248億6046万円、19.6% の減少です。歳入と歳出の差し引き17億6757万円は令和4年度に繰り越しました。なお、令和3年度も普通交付税の交付団体となりました。特別会計、会計名、歳入決算額、歳出決算額の順にお知らせします。国民健康保険、51億2652万円、50億8108万円。介護保険、36億7683万円、36億5740万円。企業会計、水道事業、収入・支出の順にお知らせします。15億6432万円、18億2667万円、下水道事業、24億6672万円、27億1272万円。令和3年度の主な事業、総務費、事務管理、 財産管理防犯などにかかる経費、旗織池整備事業2002万円、民生費、生活保護、医療、手当、保育などにかかる経費、保育園保全事業3442万円、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業6574万円、子育て特別給付金給付事業11億1010万円、衛生費、保健衛生環境保全などにかかる経費、新型コロナウイルスワクチン予防接種事業5億788万円、商工費、商工業、観光事業の推進などにかかる経費、八橋柿椿園整備事業237万円、土木費、道路、橋、公園など都市環境の整備にかかる経費、地流駅周辺土地区画整理事業3億3991万円、地流連続立体交差事業4億3151万円、消防費、消防や災害対策などにかかる経費、災害時受援計画策定事業380万円、教育費、学校教育、小中学校の施設整備などにかかる経費、子どもサポート教員配置事業2847万円、学校施設保全事業2億335万円、市税の状況、税目、決算額の順にお知らせします。市民税、個人52億7784万円、法人7億7776万円、固定資産税47億1693万円、軽自動車税1億5671万円、市タバコ税4億3825万円、都市計画税10億3933万円、合計124億682万円。
市債の状況、市債残高、令和3年度末企業会計を含みます。253億130万円。市債とは、生活基盤となる道路、公園、下水道、学校などを整備するときに国などから借り入れるお金です。市債には将来的に利益を受けるであろう市民にも返済を負担してもらい、世代間の公平を図る役割があります。令和3年度は市債残高が前年に比べ7億4109万円減少しました。今後も将来の財政負担が大きくならないように慎重に事業を選択し、計画的な借り入れを行っていきます。健全化判断比率及び資金不足比率。令和3年度決算における健全化判断比率は、いずれも国の基準である早期健全化基準を下回っており、さらに各公営企業の資金不足比率も経営健全化基準を下回っているため、これらの比率において地粒子は健全であると言えます。以上、お問い合わせは財務課財政係、電話 95-0146 へお願いします。
第21回地粒市民マラソン大会の開催について、日頃の練習の成果を試したい人、自分の体力、健康づくりの目標としたい人、ふるってご参加ください。時、令和5年2月5日日曜日、なお新型コロナウイルス感染症対策として各コースごとに受付とスタートの時間をずらして行います。距離対象 3km 中学生一般コース、南陽通り郵便局前、市道新地線左折、市道小針線パティオ地流前交差点折り返し地流中学校校庭です。 5km 一般、10km 一般コース、南陽通り郵便局前、市道新地線左折、市道小針線交差点パティオ地流付近周回、 折り返し知立中学校校庭。なお 10km は 5km を2周します。参加資格中学生以上の健康な人。お問い合わせは杉薬局知立福祉アリーナ、電話 82-5151、 午前9時から午後5時、祝日を除きます。月曜日休館です。第22回障害学習フェスティバル、今年度も日程を分散して開催します。中央公民館講座、自主講座受講生の成果発表、作品展示。中央公民館講座受講生と中央公民館を利用している自主グループ、障害学習地域推進員の作品展示、活動紹介です。変更する場合があります。部門、作品展示、講座名、内容、中央公民館講座、陶芸、華道、俳句、子ども絵画、自主講座、陶芸、手芸、絵手紙、陶工芸、絵画、写真、活動紹介、障害学習地域推進員。いずれも日時、場所は11月26日土曜日午前9時から午後5時、11月27日日曜日午前9時から午後3時、大会議室、第1、第2実習室、第1、第2講座室ほか。親子川柳入賞作品展示表彰式。入賞作品展示、時11月26日土曜日から12月4日日曜日午後4時まで、ところ中央公民館1階ロビー。表彰式、時11月27日日曜日午前9時30分から10時30分予定、ところ中央公民館講堂。ワンデー講座、親子手話教室、時11月26日土曜日午前10時から正午。市内園児家族の似顔絵展、時11月26日土曜日から12月4日日曜日午後4時まで。障害学習講演会、出会いの人生から学んだこと、時11月27日日曜日午後2時開演、午後1時30分会場、ところ中央公民館講堂。対象どなたでも。定員、会場定員90人、費用は無料です。講師紹介、弁護士菊池幸男さん。お問い合わせは中央公民館、電話 83-1165。 月曜日を休館です。
町内会、作品展示、芸能発表会等のご案内。町内会は同じ地域に住む人たちが地域清掃、防犯防災活動、健康推進活動、文化活動等の様々な活動を通じ、さらに住みよい地域を作ることを主な目的として組織されています。各町内会では次のように催しを開催しますので、町内会に積極的に参加し、地域の人たちとコミュニケーション作りをしましょう。新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止や延期になる場合がありますので、詳細については各町内会区長さんへお問い合わせください。長篠町文化祭、11月5日土曜日、6日日曜日、長篠公民館。新地町文化展、11月19日土曜日、20日日曜日、新地公民館。西町文化展、令和5年1月21日土曜日、22日日曜日、西町公民館。上重原町文化展、11月12日土曜日、13日日曜日。芸能祭、令和5年2月19日日曜日。いずれも上重原町公民館。工房町文化展、11月5日土曜日、6日日曜日、工房公民館。 西中町文化祭、12月3日土曜日、4日日曜日、西中第一公民館、新林町文化展、11月26日土曜日、27日日曜日、新林公民館、牛田町文化祭、11月12日土曜日、13日日曜日、牛田町公民館、南陽区文化祭、令和5年2月4日土曜日、5日日曜日、南陽区公民館、来光寺町文化祭、12月10日土曜日、11日日曜日、来光寺町公民館。お問い合わせは、共同推進課共同人権係、電話 95-0144 へどうぞ。
第26回草の根フェスティバル、今を生きる、昨日、今日、そして明日へ。障害のある人に対する市民の関心、理解を深めるとともに、障害のある人の社会参加意識の向上を図るため、12月3日から9日の障害者週間に合わせて、知立障害フォーラムリング C が中心となり、草の根フェスティバルを開催します。障害の有無にかかわらず、皆さんで楽しめる企画ですので、ぜひご来場ください。手話通訳、要約筆記あり。時、12月3日土曜日、午後1時開演。午後0時15分開場予定。ところ、文化会館、柿椿ホール。地域交流企画、シンポジウム、テーマ、コロナ禍を生きる障害者、ほか。リング C プロモーションビデオ上映、手話コーラス、コンサート、マリンバ、クラリネット、ピアノ、パーカッション。作品展示コーナー、チャリティーコーナー、障害者の作品展示、パンの販売、メープルケヤキ、手作り品販売、NPO 法人カトレア福祉ネット。お問い合わせは、福祉課障害福祉係、電話 95-0118。文化会館パティオ地流、83-8100 へどうぞ。野外彫刻プロムナード展2022。展示作品が新しくなりました。文化会館の進入道路両側の歩道に展示されていた彫刻が、9月17日土曜日から新しい作品に入れ替わりました。展示期間は1年間です。このプロムナード展は平成12年から始まり、今年で23回目となりました。愛知県内4大学の協力を得て、毎年作品を入れ替えて展示しています。大人も子どもも楽しめる作品たちが、多くの人に見てもらいたいと楽しみに待っています。なお、展示作品については、展示期間終了後、制作者との相談の上、購入することもできますので、都市計画課、都市企画係へご相談ください。このほか、これまで野外彫刻プロムナード展に参加した制作者が、丹精込めて制作した作品を、新地公園、公園通り線などに多数展示していますので、ぜひご覧ください。お問い合わせは、都市計画課、都市企画係、電話 95-0129 へどうぞ。以上、ピックアップトピックでした。第8回、子供が集う総合文化祭、知立子供フェスティバル。チコフェスだよ、全員集合。入場無料。時、2022年11月27日日曜日。会場、パティオ知立。主催は、知立子供フェスティバル実行委員会。以上です。
暮らしのお知らせ、市政トピックス、市議会12月定例会のお知らせ、市政に関する諸案件が審議されます。 時、次の通りをお知らせします。午前10時開会です。期日、会議名の順にお知らせします。12月1日木曜日、本会議、開会、提案説明。5日月曜日、本会議、質疑、予算、決算委員会。7日水曜日から9日金曜日まで、本会議、一般質問。13日火曜日、市民福祉委員会、予算、決算委員会、分科会。14日水曜日、建設水道委員会、予算、決算委員会、分科会。15日木曜日、企画文教委員会、予算、決算委員会、分科会。16日金曜日、予算、決算委員会、分科会、予備日。20日火曜日、予算、決算委員会、議会運営委員会。21日水曜日、本会議、討論、採決、閉会。お問い合わせは、議事課、庶務係、電話 95-0137 へお願いします。11月は、放置自転車クリーンキャンペーン月間。自転車の代わりに置こう思いやり。自転車利用者のモラル向上を目指し、県内一斉に啓発活動を行います。放置自転車は歩行者や通行車両の妨げになるだけでなく、緊急時の活動の妨げにもなります。自転車を駐車するときは、有料・無料の各自転車駐車場を利用しましょう。お問い合わせは土木課管理係、電話95-0155へお願いします。
愛のチャイム。12月から1月の放送時間を午後4時30分に変更します。12月1日から1月31日の愛のチャイムの放送時間を午後5時から午後4時30分に変更します。この期間は冒頭に4時30分になりましたを加えて放送します。愛のチャイム放送時間は次の通りです。次期放送時間の順にお知らせします。4月から9月午後6時、10月から11月午後5時、12月から1月午後4時30分、2月から3月午後5時、10月から3月は午後5時に放送していましたが、12月から1月は日没が早いことから、昨年度の施行期間を経て放送時間を早めるものです。お問い合わせは、障害学習スポーツ課障害学習係、電話 83-1165、月曜休館です。税を考える習慣、これからの社会に向かって。国税庁では、国民の皆さんに租税の意義や役割、税務行政に対する知識と理解を深めていただくために、毎年11月11日から17日を、税を考える習慣として、国税庁ホームページで様々な情報を提供しています。私たちの暮らしを支える税について、ぜひこの機会に考えてみてください。お問い合わせは、刈谷税務署、電話 21-6211 へどうぞ。税務署から相談窓口のお知らせ。税務署に行かずに相談できます。インターネット上の税務相談室。パソコンやスマートフォンで相談ページをご覧いただけます。電話による相談。刈谷税務署。月曜日から金曜日。祝日、年末年始を除きます。午前8時30分から午後5時へお電話をおかけください。自動音声に従って1を選択すると電話相談センターにつながります。お問い合わせは刈谷税務署、電話 21-6211 へどうぞ。
11月は子育て応援の日、ハグミンデー普及推進月間。毎月19日はハグミンデー。毎月19日は育児の育、19とかけて子育て応援の日、ハグミンデーです。毎日が子育てに優しい日になるように、家庭で、職場で、地域でできることから子育て応援に参加しましょう。市では子育て家庭を地域全体で支える子育て家庭優待事業を愛知県と共同で実施しています。この事業の一環として、子育て世代の皆さんに協賛店舗で様々な特典を受けることができるハグミンカードを配布しています。 お問い合わせは子どもか子育て支援係、電話 81-5500 へどうぞ。愛知県最低賃金が10月1日から時間額986円に改定されました。愛知県内の事業所で働く常用、臨時、パートなどのすべての労働者に適用されます。使用者は適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。お問い合わせは経済課商工観光係、電話 95-0125 へお願いします。
年金生活者支援給付金制度。年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金生活者を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構年金事務所が実施します。お問い合わせは、刈谷年金事務所、電話 21-2110、国保医療課、国保年金係、電話 95-0123 へどうぞ。社会保険料、国民年金保険料、控除証明書が発行されます。年末調整確定申告まで大切に保管を。国民年金保険料は所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。令和4年1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。控除証明書は日本年金機構から次の通り送付されます。年末調整や確定申告の際にご利用ください。11月上旬に送付される人、令和4年1月1日から9月30日に国民年金保険料を納付した人、令和5年2月上旬に送付される人、令和4年10月1日から12月31日に今年初めて国民年金保険料を納付した人。お問い合わせは、刈谷年金事務所、電話 21-2110 へどうぞ。
衣浦東部広域連合ニュース。11月9日は119番の日。市民の皆さんと消防を結ぶダイヤルナンバー119にちなんで、昭和62年から11月9日が119番の日として設けられました。衣浦東部広域連合消防局では、令和3年中に 27,576 件、1日あたり約76件の119番通報がありました。皆さんの正確な通報が迅速で的確な活動につながります。もしもの時に備えて119番通報について確認しましょう。通報は慌てず落ち着いて、次の質問にはっきりお答えください。火事の場合、1、住所、近くの目標物、ビルなどの場合は何階か、2、何が燃えているのか、3、逃げ遅れ、怪我人はいないか、4、通報者の氏名、電話番号。救急の場合、1、住所、近くの目標物、ビルなどの場合は何階か、2、誰がどうしたか、3、怪我人等の年齢、性別、持病、かかりつけ病院、4、通報者の氏名、電話番号。現場に向かっている救急隊員から確認の電話がかかってくる場合があります。以上、お問い合わせは、衣浦東部広域連合消防局通信指令課、電話 63-0138 へどうぞ。令和4年秋季全国火災予防運動、11月9日水曜日から15日火曜日。 2022年度全国統一防火標語。お出かけはマスク、戸締まり、火の用心。火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防思想の一層の普及を図ることで、火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の発生を減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的として実施します。住宅防火、命を守る10のポイント、4つの習慣、6つの対策。4つの習慣。寝タバコは絶対にしない、させない。ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。コンロを使うときは火のそばを離れない。コンセントはホコリを清掃し、不必要なプラグは抜く。6つの対策。火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロ等は安全装置のついた機器を使用する。火災の早期発見のために、住宅用火災報知器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは防災品を使用する。火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。お年寄りや体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。防火・防災訓練への参加。個別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。以上です。
図書館歴史民俗資料館休館のお知らせ。図書館歴史民俗資料館は、特別館内整理のため次の期間休館します。期間11月16日水曜日から25日金曜日。お問い合わせは図書館電話 83-1131、 歴史民俗資料館 83-1133 へお願いします。児童生徒及び高齢者が着用するヘルメットの購入費用の一部を補助します。お問い合わせは、安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へお願いします。住民懇談会参加者募集。知立市では平成31年3月に、知立市地域公共交通網形成計画を策定しました。ご意見などをお聞きする住民懇談会を開催します。時、12月4日日曜日午後2時30分から、ところホテルクラウンパレス知立、定員20人程度。お申し込みお問い合わせは11月18日金曜日午後5時までに、直接まちづくり課まちづくり推進係、電話 95-0158 へお電話ください。もやいこハウスをご利用ください。もやいこハウスは多文化共生センターと多目的交流センターの総称です。誰でも使用可能ですので、ぜひご利用ください。多文化共生センター、多目的交流センター、ところ昭和9丁目2番地、知立団地商店街内テナント、時午前9時から午後9時、年末年始12月29日から1月3日を除きます。費用は無料です。お問い合わせは企画政策課地方創生 SDGs 係、電話 95-0114 へお願いします。
催しのお知らせ。図書館の催し、お話し会、11月3日木曜日祝日午前11時から。行う人、読み聞かせグループぼちぼちの会。絵本の時間、時11月6日木曜日祝日10日木曜日午後2時30分から行います。行う人、図書館職員ボランティア。紙芝居の会、時11月12日土曜日午後2時30分から。行う人、青みの会朗読グループ。
ストーリーテリング時11月26日土曜日午前11時から。行う人、お話の会ホットケーキ。以上、いずれも場所は図書館。お問い合わせは図書館電話 83-1131 へお願いします。定茶でパティオ時12月15日木曜日午後1時から3時まで、時間を区切っての予約制です。費用100円。お問い合わせは文化会館パティオ地流電話 83-8100 へどうぞ。シローレン歩け歩け運動に参加しませんか？沢渡小学校から沢渡川周辺の約2キロのコースです。ウォーキングを通じ爽やかな汗を流しませんか？時11月19日土曜日午前9時集合、出発、小雨結構です。集合場所、沢渡小学校。対象60歳以上の人、申し込みは不要です。お問い合わせは長寿介護課長寿係電話 95-0150 へどうぞ。第30回西岡文化センター祭り。西岡文化センターを利用する教室同好会が日頃の練習成果を発表し作品を展示します。時11月5日土曜日午前10時から午後3時、11月6日日曜日午前9時から午後2時30分ところ西岡文化センター、西岡コミュニティセンター。内容、両日ともに作品展示バザー。5日のみヨガの体験コーナー。6日のみ芸能発表、料理試食、定茶です。お問い合わせは西岡文化センター電話 82-1200 へお願いします。月曜休館です。市民芸術祭、はい、知立市文化協会創作部門文芸、工芸、展示、映像による作品展示会とともにスタンプラリーを開催します。時11月5日土曜日、6日日曜日午前10時から午後5時、6日は午後4時まで。ところ文化会館。民謡の集い時11月6日日曜日午後0時30分開演。ところ文化会館柿椿ホール。美術部門展選抜展。知立市文化協会美術部門日本画、水墨画、洋画、書による作品展示会が開催されます。時11月11日金曜日から13日日曜日午前10時から午後5時、13日は午後4時まで。ところ文化会館2階ギャラリー。お問い合わせはいずれも文化協会事務局、文化協会内電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時でお願いします。第46回文化賞、文化奨励賞、文化芸術新人賞表彰式。文化講演会宇野カマキリ氏。時11月13日日曜日、表彰式は午後1時30分から。2時から文化講演会。知立は友達、一コマ漫画家が語る私の地元知立。講師宇野カマキリさん、漫画家。ところ文化会館柿椿ホール。費用は無料です。お問い合わせは文化協会事務局、文化協会内電話 83-0151、 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時でお願いします。
ガイドと街歩き、知立ブラッドツアー第3回、知立神社をもっと知ろう。市内には観光名所や史跡など多くの見どころがあります。これらの見どころを観光ガイドボランティアと一緒に回りませんか？時12月10日土曜日午前10時から正午予定。コース、観光交流センター集合、知立古城跡、知立神社、社務所、宝物の開設、宮司からの開設、解散。対象どなたでも、小学生以下は保護者同伴。定員10人、先着順。費用無料。申し込みお問い合わせは11月14日月曜日から 12月1日木曜日に電話または直接経済課商工観光係 95-0125 もしくは観光交流センター電話 55-6302 へお願いします。堀内孝雄コンサート。愛しき日々、恋歌綴り、君の瞳は1万ボルトなどのヒット曲で知られる堀内孝雄がデビュー50周年を迎えて満を持して地流初登場。時令和5年2月5日日曜日午後2時開演、午後1時15分開場、ところ文化会館柿椿ホール。出演 堀内孝雄。費用一般5000円。お問い合わせは文化会館パティオ地流、電話 83-8100 へお願いします。文化協会市民茶会。時11月13日日曜日午前10時から午後4時、ところ文化会館。茶券1席400円。席は浦仙家総編流地流 南中学校茶道部です。お問い合わせは文化協会事務局文化協会内、電話 83-0151 にお願いします。沢渡公民館文化発表会。時11月12日土曜日と13日日曜日、午前9時から午後5時、13日は午後1時までです。ところ沢渡公民館。内容華道、書道、折り紙、絵手紙、絵本、盆栽、造形、手芸、つまみ細工、写真など。定茶一席300円。お問い合わせは中央公民館、電話 83-1165。 月曜日は休館です。
パティオでクリスマス2022。森の動物たち。冬の一日を過ごす森のかわいい動物たちのイルミネーションをお楽しみください。なお事前受付の定員制ですのでご注意ください。時12月18日日曜日から25日日曜日まで。なお19日は休館日です。ところ文化会館花勝負ホール。内容ミニコンサート、工作教室、キラキラビーズで飾る松ぼっくり、オリジナル缶バッジを作ろう。定員各回50人。費用は無料です。なお工作教室は1個100円必要です。申し込みお問い合わせは11月26日土曜日から文化会館パティオ地流、電話 83-8100 へお願いします。地流の出汁文楽継承事業。秋の出汁文楽上演。ユネスコ無形文化遺産地流の出汁文楽を文化会館展示の出汁を舞台に上演します。義太夫お試し教室の受講生や留北中学校出汁文楽部などが出演します。時11月13日日曜日午前10時30分から正午、ところ文化会館光のパティオ。内容二人三馬奏、地流出汁文楽保存会本町人形連、留北中学校出汁文楽部、地流市義太夫会、京成阿波の鳴門巡礼歌の段、地流出汁文楽保存会本町人形連、義太夫お試し教室受講生、伊達娘恋の日かの子、日の見やぐらの段、地流座、地流市義太夫会。なお上演終了後、展示している出汁の見学および文楽人形と触れ合うコーナーを設けます。費用は無料です。お問い合わせは文化課文化振興係、電話 83-1133 と文化会館パティオ地流、 83-8100 へどうぞ。リリオミニコンサート。一瞬の音楽を共に。時11月18日金曜日午前11時30分開演。ところリリオコンサートホール。内容2人のマリンバ奏者による打楽器中心のコンサートです。 費用全自由席500円。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へどうぞ。第6回知立ドリームマルシェ、時11月5日土曜日午前10時30分から午後4時、正午決行です。ところエキタス知立横広場。内容、第6回はワールドフェスを開催します。広場に世界各国のダンス音楽グルメが登場します。子ども縁日やキッチンカー等が出展、恒例の藤田屋大あんまき配布、大人気詰め放題イベント、日本伝統持ち投げ等も開催します。ぜひご来場ください。お問い合わせは経済課商工観光係、電話 95-0125 へどうぞ。令和4年度第1回リユースマーケット、時11月12日土曜日午前10時から11時30分雨天中止です。ところ福祉の里八田南川駐車場とメープル欅駐車場。内容、リユース再利用をテーマとして、家庭の不要品を中心とした品物をフリーマーケット形式で販売します。子ども用品から日用品まで幅広く出展します。その他、会場に臨時の使用済み小型家電回収ボックスを設置します。ご家庭で不要になった携帯電話、携帯音楽プレイヤー、携帯ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、電子辞書、電卓、ポータブルカーナビ、リモコン、AC アダプター等のコード類の対象10品目を回収します。ぜひご利用ください。お問い合わせは環境課ゴミ減量係、電話 95-0126 へどうぞ。
教室講座のお知らせ。老人福祉センター講座、初めてのスマホ決済、時11月17日木曜日午後1時30分から3時。内容、今話題のスマホ決済の仕組みから使い方まで分かりやすくご案内します。講師、ソフトバンクスマホアドバイザー。対象、60歳以上の市民、スマートフォン所有のあるなしは問いません。定員20人、費用は無料です。お申し込みは11月1日火曜日から8日火曜日に、電話 55-1804 へどうぞ。ズボラな私でもできる災害への備え入門講座、時11月28日月曜日午前10時から正午、ところ福祉の里八田3階。内容、被災者支援のプロに聞く、なんとなく備えではなく知立デーの備え、私の場合の備えを知ろう。市内の防災ボランティア団体の紹介もあります。講師、浦野愛さん。対象、市内在住、在勤、在学の人。定員、先着順に30人。費用は無料です。お申し込み、お問い合わせは、11月21日月曜日までに、知立市ボランティア市民活動センター、電話 82-3339 へどうぞ。
健康のお知らせ。糖尿病とシックデー、医療の知恵袋市民公開講座。刈谷豊田総合病院のホームページ上で、さまざまな疾患やその症状について文字や画像で紹介されます。時11月19日土曜日公開。お問い合わせは刈谷豊田総合病院総務グループ、電話25-9215 へどうぞ。ご寄付ありがとうございました。市へ物品の寄付、株式会社出雲伝互助会愛知法人様、英会話ロボットチャーピー7体、 社会福祉協議会へ、現金の寄付、新達、稲垣達夫様、5000円。ありがとうございました。
親子川柳。
小学1年、宿題は？セミも驚く母の声。
すぐやるよ、母、すぐやるよ。かより小さい娘の声。
小学4年、手洗いをちゃんとしよう、うがいもね。
父、危機管理教えてくれた我が娘。父、やりきった。結果はどうあれ、悔いはなし。
中学3年、悔いはなし、そう言いたいな、受験後に。高校2年、名コンビ、母のツッコミ、僕のボケ。
母、息子のボケ、私のツッコミ、馬が合う。
高校3年、あれ取って、あれってどれなの、それだって。
母、どれだって？それじゃわからん。主語言って。親子川柳でした。レッツ手話。手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。1、薬。上向きの手のひらの上に片方の薬指をつけて小さく揺らす。2、体温計。人差し指を伸ばして脇に挟む。なお、市は平成30年12月に市は言語条例を制定しました。お問い合わせは福祉課障害福祉係電話95-0118へどうぞ。
消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？このコーナーでは全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例をご紹介しています。老人ホームなどの入居権を譲ってという電話は詐欺です。相談内容。介護施設運営会社を名乗る人から、市内に介護施設ができ、市内在住者のあなたには入居権があると電話があった。必要ないと断ると、他市に住む女性に権利を譲ってあげてほしいと言われたので承諾した。後日弁護士を名乗る人から電話があり、あなたは入居するつもりがないのに申し込んだので犯罪だ。違反金600万円支払わないと逮捕され拘置所に入ることになると言われた。お金を用意したが騙されているのではないか。80歳代女性。アドバイス。実在する企業名などを名乗り、高齢者施設の入居権を譲ってあげてほしいなどと持ちかける不審な電話がかかってきたという相談が全国的に寄せられています。このような電話は詐欺です。相手にせずすぐに電話を切ってください。話を聞いてしまうと、様々な口実で金銭を要求されます。一度支払ってしまうと取り戻すことは困難です。不安に感じても話を鵜呑みにせず、絶対にお金を払わないでください。困った時やトラブルが生じた場合は、消費生活センター等にご相談ください。お問い合わせは、知立市消費生活センター、電話95-0195、毎週月曜日と水曜日から金曜日午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。県消費生活総合センター、電話052-962-0999、月曜日から金曜日は午前9時から午後4時30分、土曜日、日曜日は午前9時から午後4時です。以上、消費生活相談事例紹介でした。知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM83.8MHz。以上で暮らしのお知らせを終わります。
シニア河原版。このコーナーでは、シニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。健やかプログラム。 最近体を動かしていますか？筋肉は使わないとどんどん落ちていくもの。新しい生活様式を求められる中で、長期継続できる運動方法があるはずです。個人のレベルに合わせた計画、運動プランを医療等専門職と一緒に考えましょう。日時、12月から原則毎月第2水曜日、全6回、午後1時30分から。内容、初回時に健康プランを立て、毎月体力測定3ヶ月に一度は、体組成計で計測して自身の体をチェックします。あなたの健康づくりを支援して、より健康な体づくりを目指すプログラムです。なお、定員を超えた場合は抽選、受講の決定はハガキで連絡します。申し込み期間、11月9日水曜日から15日火曜日。定員20人、費用は無料です。持ち物、市内在住で、65歳以上の介護保険の認定を受けていない人。お申し込み、お問い合わせは、電話または直接老人福祉センター。電話 55-1804、月曜日休館です。どうぞ。対蘇生系測定会。老人福祉センターでは、施設を多くの皆さんに利用していただくきっかけとして、対蘇生系測定会を開催します。体組成測定会では、部位別の筋肉量や脂肪のつき方等を測定することができます。運動を始めるきっかけ作りに、運動の効果確認にご活用ください。なお、老人福祉センター開催している健康づくり事業にご参加いただくと、年4回程度定期的に測定することができます。ぜひご参加ください。日時、11月26日土曜日、午後1時30分から4時。内容、体組成計を使って脂肪と筋肉のバランスをチェックしましょう。1人3分程度の簡単な測定です。お気軽にお越しください。なお、時間帯によっては、お待ちいただく場合がありますので、ご了承ください。定員先着順に50人。対象、65歳以上の市民。費用は無料です。お申し込みは不要です。お問い合わせは、老人福祉センター、電話 55-1804 へ。月曜日、休館です。
11月の無料相談。相談ごと、時、お問い合わせの順でお知らせします。もやいこハウス多文化共生センターでの相談。外国人相談。ポルトガル語の通訳など、相談は会場でのみ受け付けます。月曜日午前9時から正午、土曜日午前9時から午後1時。企画制作課、電話0114。市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日、午前9時30分から正午と、午後1時から4時30分。外国人相談コーナー、83-1111。市民相談、市役所での手続きなど一般相談、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前10時から正午と、午後1時から3時。司法書士相談。金銭問題、相続等、予約が必要です。第2、第4火曜日、午後2時30分から4時45分。行政相談。第4水曜日、午後1時から4時。いずれも、市民相談コーナー、83-1111。 消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。消費生活センター 95-0195。 労働相談、予約が必要です。第3木曜日午後1時から4時。事業、承継個別相談、予約が必要です。第3火曜日午前10時から午後0時30分。ともに経済課 95-0125。 不動産相談、予約が必要です。11月8日火曜日午後1時から4時、次回は12月13日火曜日です。建築課 95-0156。 税務相談、11月21日月曜日午前9時から11時、税務課95-0116。 教育相談、第1・第3金曜日午後1時から3時、学校教育課95-0136。 児童相談、月曜日から金曜日午前9時から午後5時、子ども課95-0120。手話相談、聴覚障害者、火曜日、木曜日午前9時から正午、福祉課、ファックスは 83-1141。 女性悩み事相談、第2・第4木曜日午前9時から正午と午後1時から4時。 DV 相談、市役所会長時間内、ともに共同推進課 95-0144。 保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。11月8日火曜日午後2時と2時30分と3時、定員各1人。保健センター 82-8211。 絹浦東部保健所での相談、心の健康医師相談、予約が必要です。11月18日金曜日午後2時から4時、絹浦東部保健所 21-9337。栄養相談、予約が必要です。歯科相談、予約が必要です。ともに11月9日水曜日午前9時から11時30分絹浦東部保健所 21-9338。 社会福祉協議会での相談、心配事相談、人権相談、11月15日火曜日午後1時から4時、弁護士による法律相談、予約が必要です。月2回木曜日午後1時から4時。結婚相談、11月1日火曜日、12日土曜日、15日火曜日、22日火曜日、29日火曜日午後1時から4時。生活困窮相談、月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分、いずれも社会福祉協議会 82-8833。 なお法律相談は毎月1日土曜日、日曜日、祝日を除くの午前8時30分から予約してください。以上。なお相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。11月の無料相談でした。今月の納税等、納期限は11月30日水曜日です。国民健康保険税普通徴収5期、介護保険料普通徴収5期、後期高齢者医療保険料普通徴収5期、市税収納窓口開設日11月27日日曜日午前8時30分から正午、市役所1階税務課。なお、市税収納窓口開設日は原則毎月第4日曜日です。月によって変更する場合がありますのでご注意ください。なお、ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課、国保医療課、長寿介護課です。マイナンバーカード、休日夜間窓口。 夜間窓口受付時間午後5時15分から7時。11月11日金曜日と25日金曜日。休日窓口受付時間午前8時30分から11時30分。11月19日土曜日です。お問い合わせは市民課電話95-0124へお願いします。
11月の健康ガイド。成人健診集団健診11月から12月分申し込み半田市医師会健康管理センターがん健診予約係電話0569-27-7890。受付時間月曜日から金曜日は午前9時から午後5時、土曜日は午前9時から正午までです。検査方法、対象、受診料、日時、場所の順にお知らせします。18歳から39歳検診。18歳から39歳、700円。なお、治療費国保加入者は無料です。12月19日月曜日。刈谷市医師会健診センター胃がん検診40歳以上500円。11月9日水曜日保健センター。11月24日木曜日パティオ治療。12月19日月曜日刈谷医師会健診センター。大腸がん検診40歳以上300円。11月9日水曜日保健センター。11月24日木曜日パティオ治療。12月19日月曜日刈谷医師会健診センター。肺がん結核検診1胸部 X 線撮影15歳以上無料です。2核単細胞診検査胸部 X 線撮影の受診者のうち40歳以上希望者300円。11月9日水曜日保健センター。11月24日木曜日パティオ治療。12月19日月曜日刈谷医師会健診センター。子宮頸がん検診20歳以上の女性500円。11月9日水曜日保健センター。11月24日木曜日パティオ治療。12月19日月曜日刈谷医師会健診センター。乳がん検診40歳以上の女性1100円。11月9日水曜日保健センター。11月24日木曜日パティオ治療。12月19日月曜日刈谷医師会健診センター。前立腺がん検診50歳以上の男性400円。11月9日水曜日保健センター。肝炎ウイルス検診40歳以上で過去に受けたことのない人無料です。11月9日水曜日保健センター。骨粗鬆症検診20歳以上300円。11月9日水曜日保健センター。11月24日木曜日パティオ治療。12月19日月曜日刈谷医師会健診センター。時間はいずれも午前です。なお12月19日月曜日はレディース健診デー、女性のみ受診可になります。個別健診指定医療機関で乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。指定医療機関での胃がん、大腸がん、肺がん、結核検診は終了しました。検診センター、刈谷医師会検診センターで市民ドッグ、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。申し込みは刈谷医師会健診センターインターネット予約電話予約ができます。電話 91-3010。 受付時間は月曜日から金曜日
午前9時から午後4時、土曜日午前9時から午後3時です。費用免除制度について、今年度70歳以上の人、保険証提示、障害者医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、受給者証提示、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人、保健センターへ事前申請は費用免除になります。イベント、健康ボランティアウォーキング、11月16日水曜日、五古城、八橋古城と柿つばた道歩き 5.1km、集合午前9時20分保健センター、お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。検査。内容、エイズ、肝炎、梅毒検査。骨髄バンクドナー登録、予約が必要です。お問い合わせは、衣浦東部保健所、電話 21-4797 へお問い合わせください。検便、井戸水検査等、有料です。衣浦東部保健所、電話 21-9353、詳しくは電話でお問い合わせください。しっかり食べて、低栄養を予防しよう。低栄養とは、食欲の低下や食べ物が食べにくいなどという理由から、徐々に食事量が減り、エネルギーやタンパク質が足りない状態のことです。低栄養になると、筋力低下から身の回りのことができなくなったり、病気になった時に治りにくいなど、日常生活に支障をきたします。また特に高齢者では、体を支える筋肉が減ると、体重を支えられず、転倒、骨折につながりやすく、骨折が原因で寝たきりと介護が必要な状態になるケースが増えています。いつまでも元気でいるためにも、日頃の予防が大切です。予防ポイント。1、1日3食、主食、主菜、副菜をバランスよく食べる。エネルギー不足を食い止めるためです。食べる回数が減ると、1日に必要な摂取エネルギー量や栄養素が不足してしまいます。2、タンパク質をしっかりとる。白飯やパンなどの主食は毎食食べているけれど、肉、魚、卵、大豆等の主菜、タンパク質はあまり食べていないかも、という人はいませんか？タンパク質が不足すると筋肉量が減ります。加齢とともに筋肉を作る材料であるタンパク質の合成が遅くなるため、高齢の人はより一層タンパク質を含む食品を食べることが大切です。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。
カッキーの健康づくり応援コーナー。11月10日から16日はアルコール関連問題啓発週間です。お酒は適切に付き合えば私たちの生活を豊かにしてくれるものである一方、多量飲酒、未成年や妊婦の飲酒などの不適切な飲酒はアルコール依存症や肝障害、がん、認知症、自殺などのリスクを高めます。さらに飲酒運転による事故、暴力、虐待など家族や社会にも計り知れない悪影響を及ぼします。アルコール依存症は長期に大量飲酒すれば誰もがかかりうる病気です。毎日量を考えずに飲んでいると知らず知らずのうちに依存症になってしまう可能性があります。このような問題が起きないように、お酒について正しい知識を身につけ上手に付き合っていきましょう。アルコールの問題でお困りの人やその家族、パートナーの人はお一人で悩まずに、まずはご相談ください。アルコール依存症には治療法があり、回復には仲間等の支援が必要です。アルコール に関する相談窓口、相談事業、内容、相談先の順にお知らせします。心の健康相談、医師による相談、月1回事前申し込み、その他保健師による相談、保健センター、電話 82-8211。 心の健康相談、平日午前9時から正午と午後1時から4時30分。電話や面接、事前申し込みによる相談。衣浦東部保健所、健康支援課、心の健康推進グループ。電話 21-9337。 アルコール専門相談、平日午前9時から正午と午後1時から4時30分。電話や面接、事前申し込みによる相談。愛知県精神保健福祉センター。電話 052-951-5015。 お問い合わせは保健センター 82-8211 へお願いします。
11月の当直医・当番医、感染対策のため発熱等の場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間午後7時から9時、日曜祝日休日午前9時から正午と午後2時から6時、歯科日曜祝日休日午前9時から午後4時、救急指定病院怪我事故等土曜日午後1時から翌日午前9時、日曜祝日休日午前9時から翌日午前9時、1日火曜日、2日水曜日以下秋田病院、電話 81-2763。 3日木曜日祝日以下水野内科クリニック 82-8200、歯科鳥居歯科医院 82-5306、 救急富士病院 85-1000。 4日金曜日以下富士病院 85-1000、 5日土曜日救急秋田病院 81-2763。 6日日曜日以下宮谷クリニック小児科 81-0338、 歯科野村歯科83-0138、救急秋田病院 81-2763。 7日月曜日と8日火曜日以下富士病院 85-1000、 9日水曜日と10日木曜日以下秋田病院 81-2763。 11日金曜日以下富士病院 85-1000、 12日土曜日救急富士病院 85-1000、 13日日曜日以下愛知ハートクリニック 91-5810、 歯科越尾歯科医院 82-1811、 救急秋田病院 81-2763。 14日月曜日以下秋田病院 81-2763。15日火曜日と16日水曜日以下富士病院 85-1000、 17日木曜日と18日金曜日以下秋田病院 81-2763、 19日土曜日救急富士病院 85-1000、 20日日曜日以下秋田病院 81-2763、 歯科春田歯科84-0808、救急富士病院 85-1000。 21日月曜日と22日火曜日以下秋田病院 81-2763。 23日水曜日祝日以下岩瀬外科クリニック 81-3605、 歯科 知立京極歯科 82-5030、 救急富士病院 85-1000、 24日木曜日以下富士病院 85-1000、 25日金曜日以下秋田病院 81-2763、 26日土曜日救急秋田病院 81-2763、 27日日曜日以下大岩内科クリニック 85-1177、 歯科平松歯科医院 82-0418、 救急富士病院 85-1000、 28日月曜日以下富士病院 85-1000、 29日火曜日と30日水曜日以下秋田病院 81-2763。西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時はあらかじめ当番医に電話等でご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷市一色町、電話 24-1111、診療科、内科、小児科、診療日、日曜日、祝日、年末年始。診療時間につきましては、直接お問い合わせください。発熱等、新型コロナウイルス感染症等が心配なとき、受診相談センター、052-526-5887、時間、平日午後5時30分から翌日午前9時、土曜日、日曜日、祝日は24時間体制。かかりつけ医がある場合は、かかりつけ医にまずご相談ください。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、短縮番号#8000番、または052-962-9900、時間午後7時から翌朝8時。痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど、明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日、夜間に相談、受診できる医療機関の確認。救急医療情報センター、電話 36-1133。症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、11月の当直医当番医でした。
以上で、広報治療2022年11月号ナンバー1253の朗読を終わります。朗読は
津田和子、
神谷吹子、
兵藤真理子、
松尾恵子、
高間克代、
加藤初美、
関真澄と井上典子でした。引き続き身体障害者福祉センターだより、社協だよりをお聞きください。
知立市身体障害者福祉センターだより、ふるさとのカルタのご紹介。密教の恩徳たたえる弘法大師、みたらし池たくあん禅師の恋船の歌。知立神社のみたら池は細長い大きな池でした。水はきれいで池に満ちていて、鯉や船や魚が争っているのではなく楽しんでいる。頭や尾を一日に千回も動かして、水の底の魚の鱗までも平和な時代を喜んでいる。池の鯉や船もと歌われています。みたらし公園にはたくあん禅師の石碑があります。無量寿寺、虹を弔う五輪塔。無量寿寺の成平作の聖観音。
無量寺のご本尊様のことです。11月の身体障害者福祉センター予定、8日火曜日、椅子ヨガ、午前10時から11時。10日木曜日、アロマとタッチでセルフケア、午前10時から11時。13日日曜日、ボッチャ、午後1時30分から3時。16日水曜日、カローリング、午前10時から11時30分。お申し込み、お問い合わせは、知立市身体障害者福祉センター。電話55-1804へお願いします。以上、身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより。防災特集。自分たちのために、自分たちの力で、災害から地域を守ろう。もし今、あなたの住む場所で災害が起きたら、自分自身や大切な人を守れるでしょうか。隣近所や地域のために何かできるでしょうか。地域で防災活動を行うボランティアの皆さんの声を通して、住み慣れた地域を守っていくために大切なことを考えてみましょう。知立市防災ボランティア連絡会の皆さんに聞きました。質問。ご家庭でどのような備えが必要だと思いますか？答え。まずは自分の住んでいるところの特徴を知ること。そして逃げ時、逃げ方、逃げ場所を確認しておくといいね。隣近所でもみんな家族構成が違うから、その家にあった備えが大事だと思うよ。私たちも食べ慣れたものを7日間備蓄、ローリングストックしたり、普段から笛を持ち歩いたり、自宅に簡易トイレや防塵用マスクを用意したり、それぞれの思いで備えをしているよ。質問、どんな思いで活動しているのですか？答え、被災して辛い思いをする人が少しでも少なくなってほしい。備えていたら、備えたいた分だけ助かることも多い。その助かった命で自分の住んでいる地域を守っていきたい。日頃から住民が自発的にアイデアを発信していくことが大事だし、もし知立で被災したら、被災した自分たちから何を必要としているのか、どんな人材を必要としているのかを発信し、助けを求めていけると地域の回復が早いと思うよ。今まで考える機会がなかった人も、まずは知識を得ることから始めればいい。一緒に学びましょう。生き抜く力をつけたいあなたに、防災キャンプ in 碧南市臨海公園、11月26日土曜日10時30分から、翌日11月27日日曜日9時まで、の1泊2日。参加費1人500円。申し込みお問い合わせは、碧南市社会福祉協議会、電話 0566-46-3701 へどうぞ。もっと地域の力になりたいあなたに、碧海護市災害ボランティアコーディネーター養成講座、無料です。先着順。令和5年2月12日日曜日と2月18日土曜日の2日間、10時から16時まで。場所、高浜市生き生き広場2階、生き生きホール。申し込み開始、令和5年1月5日木曜日から。展示体験講座に参加しませんか？初心者歓迎、参加費無料。展示とは、目の不自由な方などが指の先で触って読む文字のことです。エレベーターのボタンや駅の切符売り場などいろいろなところで使われています。12月7日水曜日10時から12時。内容、展示の基本的な知識、展示板の使い方、 目が不自由な方の生活の理解についてのお話。講師、ボランティアアミノ会転訳グループ。対象、18歳以上の人、10名程度。場所、地域福祉センター、知立市福祉の里八田内。持ち物、筆記用具。受付期間、11月1日火曜日から11月30日水曜日、9時から16時。日曜祝日は除きます。申し込みお問い合わせは、知立市ボランティア市民活動センター、電話0566-82-3339へどうぞ。以上、写経だよりでした。
広報知立、編集発行、知立市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、愛知県知立市広見三丁目一番地、電話0566-83-1111。ホームページアドレス http://www.city.chiryu.aichi.jp/。E メールアドレス info@city.chiryu.lg.jp。
中国の最も古い詩の中にコオロギを詠んだものがあります。8月野にあり、9月軒にあり、10月戸口にあり、11月玄関内にあり、12月寝床に入る。今が一番よく聞こえます。耳を澄ましてみましょう。知立市のコロナは一進一退、一日も早く収まってほしいです。10月からはインフルエンザの予防接種が始まりました。体調に気をつけてお過ごしください。では、
さようなら。
内容に関するお問い合わせは各項目ごとのお問い合わせ先へお尋ねください。政策に関するお問い合わせは、知立市ボランティア市民活動センター、電話0566-82-3339までお願いします。朗読とご自宅までのお届けにつきましては、ボランティア青みの会にご協力いただいております。発行は、知立市社会福祉協議会、並びに知立市ボランティア市民活動センターです。